日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき451回になりますね。451、はい、
受刑にの2回目
やっておりますね。
はい、
この間隣の県にあるね、
ケリーさん県の隣の県
隣にある、
はい、
大きなイオンモールに行ったんです。
大きなイオンモール、うん、はい。お宅の県にはないんですか？
いや、たくさんあります。
大きなイオンモールはないの？
たくさんあります。
じゃあなんでわざわざ隣の県
に行ったの？目新しいものがないかなと思って。
最近できたんですか？
そう、数年前にできたらしいんですけど。
あ、隣ってあの 上の方、
北の方かな、東の方かな、西の方かなみたいな。
あの地域の中核都市の方ですか？
まあそうですね、大都市圏の郊外にあるんですけど、
はいはい、
行ったんですけどね、わざわざ。なんか同じ感じ
でイオンモールなんか
つまんないですね。
一緒に決まってるやん。
ね、わざわざ遠出して
それがイオンモールのええとこでしょ。
30分ぐらいで行けるとこの方で変わらないね。微妙に違うけど基本一緒ですね。
まあね、ちょびちょびは違うけど、うん、似たような店の似たようなしか売ってない。
ないですね、うん、で何も買わずに帰ってきました。
なんじゃそれ。
ソフトクリームだけ食べて帰ってきましたね。フードコートで。
そうでっか、
うん、なんだろうね、あんなにもね、日本中各地にイオンモールバカバカありますけど。
あー、あるね。
なんか面白くないね。
ごっついよな、うん、場所にもやってるよるけど、
まあ、駐車場も端っこなんかに止めると、
ね、いやすごいよね、うん、端から端まで歩くだけですごいもんね、うん、あのイオンモールね、
専門店街とか、うん、似たようなものばっかり、
ね、食い物屋とかも全然面白くないな。同じ店ばっかりやんな。
そうです ね、ラーメンとハンバーガーと、ね、だいたい
似たような店ばっかり
ね。たこ焼きとね、
そう、うん、
結局、まあ、平日行くとガラガラでサボりやすい、いい環境なんですけどね。
あ、そう。
やっぱ週末は行くもんじゃないな。
ああ、そうそうそう。週末のイオン行くとね、なんかね、エネルギーが吸い取られるんです。
ね、皆さんの近くのイオンは、おすすめありますかね？
イオンはイオンでしょ。イオンじゃないとこだっていろいろあるでしょ、地域によって。
あるな、あんなでっかいイオンモールみたいなのって。
夢タウンとか、ユーミーって書いて、なんか、
それなんですか、
中国地方とか、なんかいっぱいあるじゃん。
あ、そう。
広島とか行ったら、
うん、
ユーミータウン、夢タウン。
まあね、あんなね、でかくなくてもいいね、ジャスコぐらいの、ジャスコとかダイエーぐらいの規模ぐらいでいいね。スーパーのちょっと大きい版ぐらいでいいね。
まあ、行くとこは決まってるしな。
なんかちょっとなんかわざわざ言ったけど微妙だったねって言って帰って
きた。何の話やねん。
ジャスコの話ですよ。
ジャスコじゃねえでしょ、イオンでしょ。
はい、ジュケーニさんをね、
うん、
やっております。
全然関係ない、
はい、戦国時代一番活躍した女性。
言っちゃいましたね。
そうですよ、450回記念はジュケーニさん、
はい、
ですね。前回はですね、あの寿桂尼が嫁いでいく今川家っていうのが当時どんな状態だったか、
義理のお母さんですか、
お母さん北川殿が、ね、北川
殿のお話で、はい、でいよいよ寿桂尼が
今川家の
家裁として、
はい、
はい、というとこでしたね。
寿桂尼さんはあの今川の宇治親さん、
はい、
と、結婚して京都からね、
中身か
と嫁いできました。16世紀の初め頃ですね。
そうですね、はい、
で寿桂尼が20歳ぐらい、
うん、
で宇治親が33歳、
うん、
33歳の時に結婚したの、えらい晩婚ですね。この時代にしてはね、
うん、
はい、 で、まあ、今川家ってその間にちょっとごたごたがあったんですけど、まあ、落ち着いて嫁さんも取れるかなって感じでしょうかね。は
い、まあ、吉本のちょっと前、ちょっとっていうか、まあ、2世代ぐらい前の話ですね。ですね、
は
い、うん、
参考にしますのは、戦国女課長の群像。黒田元基さんがお書きになって、はい、狭間書院から出ております。
うん、
さて、永正8年、1511年ですね、
はい、
受験者嫁いでから10年近く経ちますが、
うん、
北川殿と交代して火災、うん、家の妻の地位につきます、
うん、奥向きの、まあ、トップというか差配するということですね。
お方様みたいな感じ、
うん、
ちょっと未来様、
うん、まあまあまあ
幕府でいうと御台様のポジション。
まあそうですね、大奥で言えばそんな感じかな、うん、
はい、
うん、
でこの頃ですね、氏親と寿桂尼の間に子供が生まれています、
うん、はい、
1511年ね、永正8年には長女ですね、吉良義孝の妻を産んでいます。
吉高の妻になる人ね、
平家に
嫁ぐ女の子ですね、うん、はい、
で永正10年、
うん、
1513年には嫡男今川氏輝を産んでいます、
はい、
で永正12年、うん、1515年には次女、
うん、
中帝信綱、
はい、
これお兄ちゃんの息子ね、
うん、はい、
だから寿桂尼さんからすると甥っ子、
甥っ子か、はい、
の妻、
うん、
いとこ同士で結婚しちゃうのね。
まあまあまあそうね、うん、はい、
で永正15年1518年には三女北条氏康の妻、
うん、
瑞慶院殿さんを産みます、
うん、
で永正17年、
はい、
1520年には四男彦五郎と産んでいます、
うん、はい、
5人子供産んでいますね、
うん、
なかなか多産ですね、
うん、
この頃誠実でもこんなにたくさん子供って産むもんなの？
いやそりゃそうでしょう。ガンガンだって江戸時代とかだって全然いっぱい産みますよ。だって当時は子供いっぱい死んじゃうもん。
まあ多子多産ですけどね、うん、まあだって今ね合計特殊出生率 1.3 何がしだからね、
うん、
うん、当時この時代はどうかちょっとわからないですけど、あの昭和20年頃で日本人の合計特殊出生率5ぐらいですからね、うん、まあたくさんねお産みになりましたね。
産める人はたくさん産みますね。
まあ産まなきゃね。
そうです、
お家が発展しませんからね、
はい、当時はね、うん、
はい、であと旦那の氏親さんと寿桂尼じゃない人の間にも子供がおります、
うん、
でこれをいわゆる側室は寿桂尼さんの女房衆が側室になったんじゃないかなって考えられているそうです、
はい、
うん、永正12年には、うん、永正12年1515年には、
うん、
エタンっていう、うん、出家しちゃうんですね、
坊さんですね、
うん、で永正16年1519年には四女の瀬名貞綱の妻、
貞綱、うん、
で三男今川義元も生まれています、
うんうん、はい、
でこのエタンと義元は最初出家してんだよね。
そうですね、
商法って呼んでたんですが、
うん、
この二人は寿桂尼の差配で出家させられたと、
うん、
まあよくあることね。これも
まあまあ長男がね後継者が決まると次男三男坊は一応出家しないとややこしくなっちゃうんだよ、
う
ん、
そうだよね、もうこれ昔からなんだよね。
まあまあこういううちに限りますけどね、
鎌倉殿の13人見てても、
ああそうそうそう、
みんなほとんどみんな、
いやそうしとかないとほらね野心があるんじゃないのって話だし、
はい、
吉本のお母さんっていう説もあるよね。 ここではまあこの本ではもう諸子の子供ってされてますけど、うん、吉本の聖母っていう説もある。
あ、そうなの。
うん、
ここは諸子を取ってますね。
まあそうですね、はい、お母さんが違うって話になってますけど、
さあこうやってたくさん赤ちゃんを産んでた受験児さんが、産んでた頃ですね。
出た頃って、うん、は
永正14年、
はい、
1517年の8月、
うん、
宇治地下はですね遠江に出陣したんですが、
うん、
これを最後にですね出陣しなくなります、
うん、
戦に行かなくなります。
お
これはどうも体調不良が原因のようですね、
うん、
原因は体調不良の原因がうつ病じゃないかと、あとその後眼病、目の病気にもなっちゃうそうです。うん、この時代うつ病なんてある、まあ、あるか、
まあ、今に当てはめればって話でしょうね。
大変なんですよねうつ病の方もね。
あ、そうなんですか。
うん、ケリーさんもやっぱメンタルが弱いので。
あ、本当に、
うじうじ
大変ですね。
メソメソ。
ジュージメソメソ。
ウジウジシクシクメソメソしますが。
そりゃ大変だ。
でも本当のうつ病の方に叱られますね。
怒られます。
うん、だっているもんね、とも何人か。やっぱうつ病が引き金で。
ああ。
やっぱ自らっていうのね。
そういう方はやはりいます
ね。2、3人いますよ。うん、なんか同級生とかもいてね、なんかびっくりしましたけどね。
うん、
うん、はい。で、まあなのでちょっと宇治近さんは戦に行かなくなっちゃったので、う
ん、旦那さんね、
はい、
はい、
軍事の方は、
ほう、
家老が総大将として、
うん、
なんだかんだと頑張ってもらいます、うん、で領国支配についてはそのまま宇治近が継続して支配をしていくと。
はい、
本来だったら戦も支配も、
うん、
家長である宇治地下がすべきなんだよね。
まあ軍事と行政はね、うん、やっぱり車の両輪ですから。
江戸しなくなっちゃったんですね、うん、大英6年、
うん、
大英6年1526年4月には今川金目録が作成されます。
はい、
嫡男宇治輝の政務の見本となるものとしてそれまでの判決令を修正集めたもので文国法の最初の事例となるものだそうです、
うん、
よく教科書に載ってるやつですよね。
文国法がってこと、
うん、
はい、
そうですね、今川金目録って
今川金目録はだいたい資料問題とかでよく出ますね。
あ、そうですか。
はい、出ますよ。
今年出るかな。
今年はどうかわかんないけど。
金で書いてある、金文字で書いてあるの。
まあまあ漢字金文字でまあまあ誰でも読みやすいってやつですね。
え、本当にセンターじゃないけでも過去出てたの。
ああ、入試問題でよく出る資料ですね。まあまあ文国法でよく出る、
うん、今までやってきたけど見たことないと思う。
あー、まあセンターではね出ないかな。まあ大体文国法のなんか典型的な喧嘩両成敗とか、うん、そういう条文があって、
うん、
でその駿河と遠江っていうような地名が入ってるからさあこれは文国法のなんでしょうみたいなんでよく。
ああ、そうなんだ。それぐらいだったら答えられそう。
か
その中身を読んでさ
それこのラインで言ってるから分かんないね。その全部の問題の中にペロって出たら
あ
いける。
うーん、どうだよ。
はい、
まあ、判例集なんですね今川から。
まあまあまあそうですね。
うーん、だこれを宇治地下が作った。
うーん、まあまあ宇治地下、
今川の宇治地下が作ったわけじゃないの。だって息子の宇治輝の政務の見本となるものとしてって。
ああ、まあまあそうですね。まあ、だでも宇治地下もいまいち今ダメでしょ。だから病気がちだし、うん、で息子はまだ幼いからっていうんで、うん、結局だからもうなんていうの、トップがちゃんとしてりゃまあ彼がルール、はいはいはい、ルールじゃん、
うん、
だからその代わりにだからちゃんとした形にしとかないと回らないってことでしょ、ね、うん、だから金目録もやっぱり彼女が結構主導的な立場で作ったんじゃないのっていう話でしょ、う
ん、まあ、この頃の発給文書が漢字かな混じり文になっているそうです、
うん
うん、でこれまでの宇治地下の文書には例がないんだって、
うん、
宇治地下が書い宇治地下何全部漢字で書くってこと、
まあ、公的な文書って基本、まあ、漢文が基本なんで、
そうなの、
うん、で金文字ってまあ普通まあ女でって
よく言うけど、女が好きなものでしょ
う、うん、女性が書くもんだし、
うん、
公文書ではまああんまり使わない、
うん、でこうだからこの今川金目録はだから宇治地下じゃない可能性があるんだね。
いやだからまあその受刑人がまあかなり主導的に関わってんじゃないのっていう話ですね、うんうん、
だからまず文の書き方がちょっと違和感がある、
うん、
で朱印ですね、
そうそうそう、
これもですね当時宇治地下が使っていたものとはちょっと違うものが使われるようになってくるんです、
うんうん、
なのでこの頃ですね、
うん、
1525、6年の頃は、
うん、
この文書の発給は実質的には受刑人が行っていたんじゃないかと考えられる。で、文書自体は今川家の執務室で字書く専門の人が
輸出っていうね、まあ、要するに書記官っていうか、うん、まあなんていうのワープロみたいな人ですね、
うんうん、がいたので、まあ、宇治地下はやっぱ病気が悪化していたから、
うん、
受刑人が代行して、
うん、
公文書を発行していたんじゃないかなって考えられるんですって。
嫁ぐっていうなんかお父さんがなんか結婚した時にくれたかなんかのハンコ、
うん、
嫁ぐっていうなんか漢字一字のハンコなんかこの時期に押してたんだって。
嫁ぐってあの嫁って書
くんですよ。なんかちょっと違う、まあ、古い字ですけどね、うんうん、だからまあそこからも多分彼女なんじゃないのって言われて、
うん
うん、
これね1526年の4月に今川金目録って作成されましたが、
うん、
6月に今川宇治地下は死んじゃいます、
うん、
去年54歳、
そうですね、
若いですね。
まあまあそうですね、
うん、じゃあ妻があの家の代表家長の代行ってできたの、
うん、
というところがちょっと、
うん、
ほんとはこんなことって他のお家でもあったっておかしくないわけじゃん大名家でも、
うん、
でどうなのかというとですねこの頃は火災、
うん、
家の最初、
お
火災を置いている武家ってのが多かった、
うん、
だから家長に代わって家政、家の政治を取り仕切る人が火災、
うん、
家老のこと、家老とはまた違う、筆頭
家老と火災はちょっと違いますね、うん、
筆頭家老、
火災はもうだからなんていうの、摂政みたいな当主に代わって全体を回すでしょ、家老はあくまでそのサポートじゃないですか、
はあはあはあ、
お殿様を実際サポートしていくっていう実務のトップじゃないですか、
はあ、じゃあ、うん、実権握られ
る火災はだからそのトップに代わって、うん、まあ代行だから摂政ですよね、
はあ、
まあ、天皇家で言えば
なるほどね、うん、こういうのをこの戦国時代のこの16世紀はこういうのが普通、
まあまあまあ大名家、そうですね、当主がまあ病気とか幼い場合はそれに代わる人がまあまあ代行していく、
うん、でもそんなのしたらその人にお家乗っ取られるんじゃない。
まあだからそこは難しいとこですよね、うん、でかといってそのボンクラの人がトップにいたら家自体が潰れちゃうわけじゃないですか。
そうだね、うん、
家臣が どうするかですよね、
うん、で今川家はですね、うん、この火災を
うん、
置かなかったんですって、うん、置いてなかったんですって、
うん、
で家老筆頭として、
うん、
三浦さん、
はい、
朝比奈さんっていう家がいたんですけど、
うん、
やっぱあくまでも家老なの
で、ね、
当主を代行する立場にはなれなかった、
うん、家臣ですからねあくまで。
なんかいいじゃんって思うんですけどダメなの、
うん、
やっちゃえばいいじゃんって
いやだからそうなったら本当に家取られちゃうでしょ、
うん、そうだ
ね。で一族まあ大体普通火災なんで一族が住むのが普通そうじゃん、一族の誰かおじさんとかがとりあえずって言うんだけど、まあ、それでさえもやっぱり取られる恐れがあるからやっぱり今がきは火災っていうのは基本的に置かないってお家なんでしょうね。
きあの北側殿の時だってそうだね、うん、いとこに
乗っ取られたりするもんね。だからしっかりしてないとダメなお家なんでしょう、うん、
でこの頃その今川家を補佐する一族親戚もいなかったんだって、
うんうん、
まず宇治地下には兄弟がいない、
はい、
うん、で親戚自体はいるけど、うん、やっぱ近い親戚は
そうですね
いなかったんですって。そうすると今川家を維持するためにはやっぱ受刑人が、
うん、
動かざるを得なかった。
まあね、中継ぎですからね、まあ、息子さんがいるから、まあ、その人が大人になるまでだし、
うん、
そこにだから変な人を連れてきて家仕切らしちゃうと取られちゃうでしょ、
うん
うん、でまあまあ今川家自体がやっぱりねその名門のうちだから誰でもいいってわけじゃないから、やっぱ親戚だってやっぱり限られてくるしって話で、うん、まあ、その辺プラスまあまあ受刑人っていう人自体の政治力があったってことでしょうね、う
ん
う
ん、やっぱ何今川家ってそんだけ由緒あるお家だから、いや
超名門ですよ。
なら貴族の格好してんの、ほらあと後出し出てくるさ
吉本
ってさ、
あいやいやそれはだからそれは家の格式によってやっぱり服装って決まりますから、
うん
うん、鎌倉殿でもほらね、こう縦干しの人とこう風織の烏帽子の人といるじゃないですか、うん、ね、大泉洋なんかはやっぱりちゃんとした烏帽子着てるけど、うん、部下はこんなペロってやつでしょ、
うん、曲がったやつ ね、
それやっぱり着れるそれなりの、うん、なんていうの格式っていうのがありますか、
うん
うん、
大永6年、
はい、
1526年7月、
うん、
今川宇治地下の葬儀が行われます。
旦那さんですね、
はい
はい、
主催者は嫡男の宇治輝、
うん、
で受刑には主催者として参列したそうです、
うん、
葬儀では当主宇治輝より上位に位置または一体的に位置されている、
うん、
これ座る場所ってことかな。
そうですね、
うん、あの次を継ぐ宇治輝さんより上の位置にまたは同等ぐらいの位置にいる、うん、ってことは受刑人さんが事実上の主催者として葬儀の、
まあ、喪主は要するに宇治輝ですよね、
名ばかりな。
でこれはいやでもほらこれはだから次はこの人ですよってアピールの場だから、うん、もちろん彼が喪主だけど、
うん、
でも現状は私よっていうところは見せとかないと。
そうですね、うん、この時宇治輝13歳ぐらい、
うん、
なので
やがてはこの子が今川家を継ぎますけどみたいな、今は私式ってますみたいな、
でこう補佐をしますよっていう受験員さん的に、うんうん、
補佐と言いながら、まあ、実際は14歳の子だから何もできないですからね、
うん、で2ヶ月後ですね、
うん、
この年の9月ぐらいには受験員の主因で今川家の公文書が発給されています、
うん、
仕切ってるわけですよね実際ね。
そうですね。
で、宇治輝に代わって政務に当たるようになったのが41歳ぐらいの時ということですね、
うん
うん、で、そうするとあれか、吉本さんがなんたらかんたらとかってこう大河ドラマではよく出てくるけど、
うん、
あの頃ってのはもっとおばあちゃんなんだね。
吉本がもう家督継ぐ頃には多分死んだはんじゃなかったっけ、
受験さん、
うん、
いや生きてます
よ。生きてる、
うん、
あまだ生きてるのか、うんうん、
あそうか、まあ、それは次回
やりますけど、吉本が討ち取られた頃には死んでんじゃない、
うん
うん、
なのでそ吉本が討ち取られる時は生きてると思うよ。
桶狭間の時は確か亡くなってたんじゃないかな、違ったっけ。
あれなんかね、武田信玄、中井貴一の武田信玄の時は、
うん、
なんか寿命を伸ばして
ほうほう
なんか武田が今川に入ってきた時も
生きてたけど、あれは生きてますね。あ、そうですね、うん、はいはい、
じゃないと話が、
吉本が亡くなった後やがて亡くなるんだね。ちょっと今川家が傾き始めた頃に亡くなるんだね、はい、
その辺は次回に持ってきたいぐらいのペースなんです、はあ、うん、
やばいの、
いや、うん、次回のこの辺で時間はたっぷり余ってるんですが、
うん、あ、今日、
うん、
あ、まだ喋れるの、
まだ喋れるんですが、
そうなんですか、
受刑人さんの話はこの辺で、
はい、ああ、そうなの、
うん、終わりたいです、うん、
はい、
やっぱね、女性の方が厳しいですね。
あ、そういうことを今言っちゃいけない
んですか。資料がなくって、
いや、だからなんで受刑人やねって話
じゃあ、どう、もう今更言ったって仕方ないよ、ね、
もう走り出してますけど、
うん、だからなんちゅうの、そのほら、あの女対抗技とか見ててもさ、
うん、
結局さ、秀吉が影の主役じゃん、
うん、
うん、秀吉とか家康が影の主役じゃん、ね、うん、だからそうなると、やっぱ指導が少ないね、女性の方ね。
まあまあまあね、うん、戦国史の時代の資料自体が少ない中でですからね、うん、
なので前後編でもいいぐらいだったかもしれないですが、さあ、次回はですね、ちょっと、うん、あの受刑人さんね、もっと活躍しますので、
ああ、そうなの、はい、
そっちに持って、あ、次回までちょっと持ち越したいと思います。うん、
大丈夫。
大丈夫だと思います。はい、
じゃあ手紙をいっぱい読もう。
はい、あゆおさんからいただきました。
あゆお、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、明けましておめでとうございます。
あいつの話や。
アメリカのあゆおです。さて、年末にコロラドにスキー旅行に行ってまいりました。
はい、
スキー場の近くのコロラド スノースポーツ博物館を見学した際に、そこ に日の丸の国旗の展示があったことを報告します。その博物館は基本的にはスキーの歴史や用具の編成について紹介する施設なのですが、特別展として第二次世界大戦時コロラド山中に存在した米軍の雪中訓練、雪の訓練、キャンプに関する展示がありました、
うん、
その中に日本軍とのアッツ島の戦闘の紹介がありました。ご存知の通り、アッツ島はアラスカ沖のアリューシャン列島にあり、日本軍が玉砕した極寒の島です。展示されていたのは、かの地で日本兵から接収したと思われる日の丸のレプリカです。キャプションには、出征の際に友人や家族が寄せ書きを行いブームを祈ったという説明がありましたが、うん、展示物にはそれと異なることが書いてあるように思いました。右下には東条英機の名前が見受けられます。さて、この日の丸は一体どんな立場の軍人の所有物だったのでしょうか。思いがけない場所で日本の歴史に触れることとなり、驚いた次第です。といただきました。
うん。
アメリカのスキー、スノースポーツ博物館、こんなのがあるんですね。
うん。
うん、そこに、これちょっと写真ね、送っていただいたんですが、
はい。
日の丸に、ブーン長久と、本当に東条英機って書いてある
ね。右下にありますね。
なんちゅうの、寄せ書きって、
うん、
頑張れとかさ、
ほう、
なんかそういうの書いてんじゃないの。頑張れとか、君はいいやつだったよとか、また飲もうなとか。
なんで真ん中にそういう、まあまあ、そう、まあ、パターンはいろいろ、名前ばっかり書く場合もあるじゃないですか。
ああ、そう。
真ん中にこう、卒業おめでとうって言って、まあ、名前をこう書いていく。
いや、そんな、
まあ、そこにまあ、1行ぐらいね、ちょっとお世話になりましたとか。
これ、東条英機が書いてくれた。これ、東条英機の名前がはっきり見えますけど。流行り、
まあ、いや、ということ、違う人が勝手に書いたってこと、どうでしょうね。ちょっと何とも言えないですね。まあ、地位のある総理大臣クラスからもらえるような人だった可能性もありますわね。
その幹部クラスな
日の丸のね持ち主が、うん、
これ左下のもでっかい字で何とか中
これは陣中報告って書いてあるんですね。
なんで
陣中尽くす忠義を尽くして国に報じると陣中報告ってありますね。これは人の名前じゃないですよ。
なんかね展示するのもいいけどもうちょっとアイロンかけてあげればいいのにね。
なんでや
しわしわじゃん。
資料本の価値がなくなるでしょ。
そうですか、うん
うん、どういうまあしかもレプリカっておっしゃってたよね。本物じゃないのか。
どんなこの布はレプリカなの。
僕はでもあゆおさんはレプリカっておっしゃってなかった。
そうだね書いてありましたね、うんうん、ちょっと分かりかねるということで。
そうですね、
はい、
うん、
では続いてまいりましょう
それだけ
はい長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。昨年も楽しい番組を届けていただきありがとうございます。お便りコーナーでも紹介されたチジワミゲルと思われる骨が発見されたニュースですが、こちらでは発掘の様子をまとめた特別番組も放送され、人骨が出てきたシーンでは思わず手を合わせてしまいました。また骨格の専門家が手足が細くて華奢だが成人の骨に間違いはないと、話していた場面では、ミゲルの教師をしていたイエズス会の神父がミゲルは病気で手足が麻痺していたと書いていたことを思い出しました。
うん、
出土した遺物は骨も含めて諫早市に保管を帰宅したそうです。お墓はみかん畑の広がる静かな土地があり、ミゲル夫妻の墓所と知らないまま地元の方が大事に守ってきた場所なので、分析後はそこへ戻されると思っていた私は驚きでした。以前ケリーさんが東京バナナの半月型のゴーフレットのようなお菓子の話をされていたと思うのですが、コンビニでドラえもんの顔の上半分が型押しされた東京バナナ半月サンドというお菓子を見かけました、うん、多分限定品だと思いますといただきました。
はい、
チジワミゲルさんのお骨が
出てきた話題になってましたね、はい、
うん、麻痺してたんだ手足が病気で。どんな病気？リウマチかな。
うん、うん、まあまあまあね。
ね、あのお墓に戻さずに博物館で、こんなもよくあるもんなんですかね。
ああ、まあね、遺骨な、
うん、残そうとも仕方ないんじゃないの。まあなんか調べるんですかね。
で結局確証はないわけでしょう。
ああ、はいはい、
まあいろんな状況証拠から知事は見げるかなって、知事は見げるって書いてあったわけじゃないでしょ
う、うんうんうんうん、ああそっか、はい、ね、まあまたさらに研究もされるんでしょうからね。
まあまあまあいろいろね、
はい、
科学的な鑑定があるんでしょうか。
なんでしょうね、このドラえもんの東京バナナゴーフレット気になりますね。
あなたが探したの何やったっけ。
半月型の東京バナナのゴーフレット、
これちゃ
うんだと思います。あ、でもドラえもんの方じゃないよ僕が言って
る、ね、ドラえもんはついてようがついてまいが、うん、味は一緒でしょ。
やっぱ結局東京、うん、そうですね、だから東京バナナでやっぱ半月型のゴーフレット作れるんだから、やっぱ昔はあったんだって。
あ、
なのに東京駅の東京バナナの店の店員はそんなのないみたいな田舎者扱いをしてくるから非常に立腹ですよ。
まあ事実田舎もんだからね。
ケリーサンシティをバカにしない
で。ケリーサンシティってどこですかってみんな言いますよ。
ケリーサンシティは夢の国です。
夢の国、じゃあ夢の国に帰ってください。
じゃあずっと目覚めないことになっちゃう。
そうですね。
はい、続いてね、あずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。2021年も楽しい配信ありがとうございました。私は2018年におもれきに出会い、最新回に加え今は2週目の過去回も合わせて楽しんでおります。2022年も斬新なテーマ、お二人のゆるいトークを聞きながら1年乗り切れたと思います。 可能であればリスナーからのリクエストに答えていただけると嬉しいです、うん、よろしくお願いいたしますといただきました。
はい、
はい、2018年4年ほど前におもれきを知っていただいたんですね。
え、9年になるんでしたっけ、おもれき自体は。
うちの番組はね、
はい、ああ、その半分ぐらいを聞いて
る、ね、あずささんは18年ですから、はいはい、約3年4年ぐらいですね、
うん、
おもれきに出会って人生も変わることもあるかもしれませんから
ね。そうです ね、
本当にね、はい、そんな人いるのかね。
ねえ、何でも聞いとくもんやな、
う
ん、
そうですね、うん、まあね、この今年もね、ちょっと1年頑張っておもれきを聞いて乗り切っていただけたらと思いますね。
はい。
はい。リスナーからのリクエストね。
頑
張りたいと思います。
耳が痛いね。
難しいのよ。
うん。
ネタ仕込みって。
そうね。
その時の気分と、
そうね。
気合と、
そうね。
時間があって、結構波ありますね。
なかなかやっぱり人から与えられたものでモチベーションっていうのは維持できないですよね、
うん、
やっぱり自分でこう前のめりになっていかないと、ね、うん、って勝手なこと言ってますけど、
まあね、実はもう今年だいたいね3分の2ぐらいネタ仕込み済みなんです。
今年分、
はい、
へえ、
はい、年末年始頑張ってだいぶ仕込んでおりますので
大丈夫、いきなり受刑にでどうなんていう。
いや素晴らしいじゃない
ですか。この程度は
令和おもれきの最高傑作になりかねます、なると思いますよね。
怪しいな、
はい、続いて本名みたいなので、SY さんかな。
SY、
はい、
はい、
はじめまして、僕は中学3年生の女子です。
お、
今回初めてお便りを送らせていただきます、私は歴史人物の推しがいます、
うん、
それは真田幸村です、
はい、
私はもしタイムスリップができるなら真田幸村に会いたいです、
うん、
初めてのお便りでこんなことを言うのも失礼かもしれませんがお返事をお待ちしておりますといただきました、
はい、
中これね、1月にお便りいただいたので、もう高校生になってるかな。あ、
じゃあ、今年には高校ですね。
はい、卒業おめでとう、うん、入学おめでとう、
はい、
って感じですね。久々に10代リスナーさんからのね、
中学生、
お便りをいただきましたが、まあまあ、うん、推しは真田幸村です
って。推しが真田幸村っていうことは失礼なことなの。
いやいや、どこで知るんだろうね、
はい、
普通にさ、中学校の歴史の授業で真田幸村って出てくる？
まあ普通は出ないけど、それも先生がちょっとその周りの話ぐらいでは出るんじゃないですか。
あ、まあ真田丸もあったしね。
ああ
、あれもだいぶ前、
この方はまあ
小学生
の時だったからね。そうやね、はい、うん、
ねえ、あの真田幸村といえばさ、
うん、
真田幸村を演じてたさ、
ほう、
西郷輝彦さんお亡くなりになったね。
西郷輝彦が幸村演じてたのは何ですか。
武蔵じゃなかったっけ。
西郷といえば、西郷輝彦といえば、
あの
幸村、
独眼竜政宗、
あ、片倉小十郎でしたね、
有名ですけど、
はいはいはい、
確か真田丸の時かな、なんか真田幸村、西郷輝彦おじさんじゃんって思った印象があったんです。当時大河を見てた時、
うん、
うん、で死んじゃったよね西郷輝彦。御三家だよ。いや、
まあまあまあ、西郷輝彦さん亡くなられましたけど、うん、
確かに最近お見かけしなかった。橋幸夫がね、引退するっていう報道ね。
あ、
みんな後期高齢者ですからね。
そらそうでしょう、
うん、びっくりですね。
1世代2世代前の方ですよ、我々からすれば。
星のフラメンコとか歌ってたし。
星のフラ好きなんだけど、
うん、
はい、
ね、本当に子供の時から知ってる俳優さん、タレントさん、いい年ですよね。
そりゃそうよ、うん、私たちが年取るようにみんな取るんですよ。
いや、年取らないですよ。
あ、夢の国だもんね。
あ、そうですね。 はい。ね、あの雪村のどこに惹かれてるのかな。
ああ、ねえ、お住まいがどちらなのかね。大阪とかに行かれたのかしら。
ああ、信州の人かもしれないし。
ああ、まあもちろんね、地元っていう可能性もあるし。工藤山とか行った？
私？
違う、彼女。
ああ、彼女にちょっと呼びかけたんですね、うんうん。はい。またこちらもお返事待っております。
はい。
はい。続いて、クジラさんからいただきました。
クジラ。
はい。そろそろ450回ですね。長い間楽しい番組の配信ありがとうございます。今回のネタ誰になるのでしょうか。誰もが知っている超有名人、楽しみに配信待っていますね。
言われてます。
最近帯状疱疹を患いました。年を取ると誰もがなる可能性があるようです。お二人は私と似た世代です。体調に気をつけてくださいねといただきました。
うん、
クジラさんはね、最初期からの確実に分かるリスナーさんですから
ね。そうですね、
最初から聞いていただいて、ね、
誰もが知ってる超有名人って書いてありますよ。
受験にですよ。
誰も知らんってば。
やっぱ岸田京子は。
岸田京子かよ。しかも
帯状疱疹になったんだって。
帯状疱疹、いやどういうならない。
なんか僕も時々ストレスたまると帯状疱疹になる。なんかそこの一部の皮膚が過敏になって
ピリピリピリピリ。もうそれが帯状疱疹な。それぐらいはなりますよ。
もうちょっとひどい状態だと思うけどね。ヘルペスとか言うよね、確か。
ヘルペスも帯状疱疹。そうな
ん、違うの。雅子さまなってなかったっけ、帯状疱疹。
どの雅子。
皇后さま、若い時。
皇太后ね。あ、皇太后じゃねえや、
皇后
さま。
雅子さん。
あ、雅子さん。
うん、まあ、誰もね、なりますけど、年取るとなりやすいのかな。
知らない。
健康には無関心な。
無関心な。
無関心ではないね。ちょっと気をつけなきゃいけないなって思う年頃ですけどね。
そうね。
はい。気をつけましょうね、お互い。健康でね。
はい。
また飲みましょうね。さあ、続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン。
おもれきの皆さんはいつも楽しく拝聴しています。少し前ですが、元利休二条城と霊山五穀神社に行きました。
はい。
二条城は京都でもメジャーな観光場所ですね。
うん、
二の丸御殿や唐門が見事でした。霊山五穀神社は、高壇院や清水寺の近くにあります。昇魂社です。
うん、
歴史館には、龍馬を切った刀や、土方歳三の所有刀が展示されていました。
うん、
ケリーさん、水月さんは行かれたことはありますか？ということですね。
はい。
二条城は行ったことあるよ。
二条城は行った？
うん。うん、この間数十年ぶりに来ましたね。
あ、そう。
うん、昨年ね。
へえ。
うん、ちょっと友達と待ち合わせするのに早く着いちゃったんで。
ああ、はいはいはい。ちょっと
ブラブラしました。
へ
え。五穀神社ってあれじゃないの？あの和気の清丸の神社？
それ五王神社ね。
あ、違うんだ。
うん、
あ、行ったことあると思って違うんですね。
観音様の、じゃあ、いや祇園でのちょっと。南側の
どっというのこの五穀神
社。五穀神霊山歴史館って行ったことない。
ないです。
あ、本当に。
うん、五穀神社って各地にない。
あ、県ごとに、まあ、まあ地域ごとにありますけど、うんうん、
いや行ったことない。こんな刀とか展示、
まあ、霊山歴史館結構、まあ、幕末関係じゃ有名な博物館ですよ。
あ、そうなんですか。うん、
幕末好きの人は絶対行くでしょ。
ねっ、ここ龍馬を切った刀か。これは本物なんですか。
ねえ。誰が切ってんって話だけど。
そうですよね。
うん、
市川なんとかじゃないの。
誰それ。
歌舞伎俳優さん。
どういうこと。
龍馬伝の時。
その現実と歴史的事実を織り交ぜて言うのやめてくれる。
なんかほら俳優さん。 武田信玄やってた人、うん、
武田信玄
風林火山の時の
風林
あ今文学賞にやってる人、
ね、あはいはいはいあの人ね、うんうんうんはい、でしたね
市川なんとかさん、
うんう
ん、ちょっと、うん、はいじゃあこれ行かないといけないですね幕末物を勉強しようと思うと
行ってないの
行ってない
あ本当に、うん、それはぜひ京都にいらした折には
いや二条城は本当に久々に行ってあの唐門はやっぱり立派だなって
あ
で床がキュッキュッキュッキュになるし
二条城なんか今あれだよねこう
改装してた
絵が綺麗になったりして結構ね今
あのほら大政奉還の場面の人形さんってまだ置いてあるんだと思う
昔から置いてある
ねあれあーって広かったで床が寒かった
寒いね冬はね
うん、うん、はいまたちょっと京都もね遊びに行きたいなと思うんですけどなかなかねコロナが落ち着いてら行こうとかって言ってると行けないんですよね
うーん
コロナ落ち着いてそろそろ行けるいつ行くって言ってるとまたコロナがみたいになって
もう、ね、でも結構新幹線とかも混んでましたよ
あそう、うんまあ、僕ねワクチン3回終わってるんでね
嘘
終わってます
よあそうなんや、
はい、上流国民なんで早く回ってくる
で自分で言ってるよ、
うん、じゃあ今日はねここまでにしましょうか
はい、
はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょうさようなら
さようなら